こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私国王と
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、やっとあの映画見てきましたよ。
何ですか、あの映画って？
あの二の国。
ああ、
あのゲームクリアしたら見に行くって言ってたけど、
はい、
結局ゲームあのクリアせずに見に行ったんですよ。
ああ、結局このままだといつ見に行けるか分からなくなるっていう感じだったからですか？
まあそれもあるけど、あのなんかね、発見した昔やってた二の国のソフト、
はい、
セーブデータがあのなんかプレイ時間20時間超えてたんですよ。
はい、
で意外ともう中盤過ぎて後半に入るぐらいのところまでやってあって、でやりながら、もう10年近く前にやってたゲームだから内容 ほぼ忘れてて、はい、で思い出しながらやってたんだけど、やべえ、ゲームの、システムを思い出すだけで精一杯で、なんかどのキャラクターを育てればいいのかわからないとか、
はい、
なんかクエストあれマップのどこ行けばいいのかわかんねえとかなんかいろいろあって、あこれは多分あとクリアするのにすごい時間かかるなと思って、もういいやと思って見に行ったんですよ映画。
はい、
でもう一個映画を早く見に行かなきゃと思った理由が、
はい、
なんか二の国の映画の評価がなんかあんまり芳しくない評価しか聞こえてこなかったから。
あ、だって俺公開初日じゃないや、次の日か、
うん、
に見に行って、でまあ見た後にとりあえず検索で二の国映画評価って言ったら、なんか検索結果のもう1ページ目の下の方で、酷評みたいなひどいっていう字が見えましておっとって思ってえって思って、
いやなんかね、
でしたよね、
なんかね、酷評とかっていうのがちょっと耳に入って、やべ、これは絶対もうこれ以上情報仕入れちゃいかんと思って、まっさらな気持ちで見ようと思って、ただもう二の国が酷評されてるっていうのはなんかもう目にしちゃったから、どう酷評されてるかは知らなかったけど、
はい、
まあ、とりあえず見に行こうと思って、
はい、
もうそういう情報が完全にこう知っちゃう前に、
はい、
で見たんですけど、
はい、
エンドロールが始まった時にあれこれどこが酷評されるような内容だったんだろうって思って、
はい、
あれ別に普通じゃねと思って特になんか悪いところも特にそう目立つものでもないし、まあ、かといってすごい絶賛するようないい映画っていうわけでもないけど、うん、まあ普通じゃんと思って見終わって、うん、それから一体何が酷評されてたんだろうっていうのを調べて見たら、なんか声優のなんかヒロインの声がどうのこうのとか、
うん、
で、ああそう言われてみれば確かにあんまりうまくなかったなとか思い出して
、うん
うん、であとなんか障害者の描き方がどうのこうのとかっていうのも見かけて、
うん、
でなんか車椅子でなんかチェイスシーンみたいなのがあるのが危険だからどうのこうのとかっていうのをちらっと見かけて、
うん、
チェイスシーンっていうか、まあ確かにちょっとなんか車椅子ですごい速度で出して走ってるっぽいシーンはあったけど、あれチェイスなのかなとか思ったりとか、
う
ん、
まあ助けようとしてたからチェイスじゃないの、チェイスはしてたみたい
とか、なんかその障害者の扱いがどうのこうのとかって言うけど、主人公が2人いて、春と優と2人いて、優の方が、うん、車椅子に乗ってるっていう設定なんですよ、足が悪くて、
うん、
でその優の方が最後その選択する選択があって、それがなんか障害者のなんか 扱いのなんかでどうのこうのみたいななんかあのやつがあって、でただこれちょっとネタバレになっちゃうんですけど、
うん、
あのラストもう完全にアバターなんですよ。
うん、そうだね。っていうかグリーンさん、俺が見たこと忘れてるね。
ああ、
ちゃんと見てるね。なんか見てない体に説明されてる。うん、見てるから。うんうん、うん、はい。そうでしたね。
うん、そうだから、
そうグリーンさんがなんか見たと感想を、あ見たんだと思ってなんか、うん、タイムライン見したらツイッターの、あグリーンさん見たなんだと思ってしたら、うん、なんかさっき結末アバターだよなって言ったら、そうだよ、なんかあれだよなってデジャブ感、既視感があるなと思って、あそういえばそうなんだよな、アバターだよなって思いながら、うん、納得したんだけど、うん、
そうそう、いやだから僕はあのまあこの選択がだよなと思って、アバターでもそうだったし、
うん、
別に
正しい選択っていうか、たゆうくんがただただに元の世界に帰ったっていうね、
うん、うん、まあだからまあ別にそんなに別にあの非難するような展開でもないと思うんだけどなって思って、
うん、
で多分これ酷評してる人ってこの二の国の映画のターゲット層どこかっていうのを理解してないんじゃないかって思ったんですよ。
そうなんだよね。そうだから俺も見た後に、うん、まあ、まあ面白くもないしつまんなくもないしなっていう正直な感想だったから、
うん、
見た後にみんなどう思ってんだろうな、まあ、このゲームやってた人はと思って、だから俺結局ゲームもあの前も言いましたけど、あれで結局 いろいろあってできてなくて、
うん、
で見たんですよ、うん、そしたらそうそのヒロイドが出てきたから、うん、えっと思って見てて、たらうーんと思って見てて、でしかもほらいけなかったことに、
うん、
ほらちょっと前にあの例のドラクエイワストーリーの騒動があったじゃないですか、
あ、
うん、多分それも絡んでると思うんですよ、
うん、
だそれと対比もされてて、
うん、
なんかそれあれもあれだったけどこれはこれでみたいなのとか、うん、でなんかドラクエはなんかもうあの爪痕をざっくりやられて、うん、で逆にこっちはこっちで何もなかったみたいなことがあるんですよね。、うん、まあだけどえと思って、でまあクリさんでね打ち合わせ出したのね、うん、そもそもはこれねっていう話になって、
そうだからこれそもそも小学校低学年ぐらいの子供ターゲットにした作品じゃないのかなと思ったんです。
まあ言うなればそうですよね。だからそもそもがね、まあ子供向けのっていうかね、
だってそもそもレベル5の出してるゲームって、
うん、
あの小学生がやるような類のゲームだから、
まあ、ターゲットっていうかそうはそうですよね。だから
ただあの二の国だってそうだし、うん、あの稲妻イレブンとか、
うん、
あの妖怪ウォッチとか、
うん、
あのレイトン教授のあれも結局小学生でも解けそうな謎をやってるわけだから、
うん、そうターゲットはそうなんですよね。だから結局小学生ぐらいの向けてテーマにした作品を作ってるわけですよね、
うん、
ただいけなかったのがあの、まあ、コマーシャルがちょっと大々的にしすぎた感がしすぎちゃったのが、逆にもう大人も見れるみたいな作品にこう格上された上に あれですか、時期が時期に、ね、ドラクエがあったっていけなかったような気がするんですよね、うん、だからそんなことを考えないで純粋に見るとあの、まあ、子供向けって言い方かどうかと思うんですけど、まあ、子供向け作品なんですよ、
うん、
だから結局子供向けの作品とするならば綺麗にまとまってるんですよ。ただ綺麗にまとまりすぎてるっていうのもね、うん、分かりやすいしね、まあ、途中からだって結末分かったもんね、
まあ、王道展開しかないとかね、うん、あのもう
親友がほらたもとを分かつとかさ、
うん
うん、でまた戻って力を合わせて倒してっていう分かるし、で最後もね、うん、あの選択も、
うんうん、
別に何がいけないのって、うん、でなんかあのなんか見るとなんかあのねあの何ですか、友情や愛の物語が全部嘘だという気分とか言うけど、
うん、
どこがだろうと思って、彼なりにはこう友情もあったけど結局まあね全てじゃないですよね、友情も愛もって結局だっけ、友情はあれだけど結局は最終的にはまあちゃんとその友情と愛の話もちゃんと 持ってって完結してるからんと思って、
うん、なんかねあのキャラクターの話はねあの、うん、ユウとハルの、うん、あのなんかキャラクターが、うん、ハルの方はもうなんかあのいかにもあのなんていうの普通の一般的な考え方をずっとなんかなんていうの、
あの、してますね、
うん、なんていうの深く考えないで自分があの感じたことをそのまんまなんか発言してそのまんま行動してるみたいな感じの、
うん、
だから騙されるみたいな感じのな
んかだから騙されるし優に優があのほらコトナーを助けようとして追ってて、
うん、
あのダメで連れ去られちゃうでしょ、
うんうん、
で駆けつけたハルがお前何してたんだっていうのが多分みんな引っかかってるでしょ多分あそこがいけないんでしょ、
まあ、
ユウ君は頑張ってたんだけど、
まあ、そりゃ無理っしょって
無理だし、まあ、ハル君はけど大人じゃないからそこまで、
うんうんうん、
だから思ったことをその口にしてしまったっていう、
ねうん、
そうなんだけどそれが多分あれなんでしょうね。
いやまあ僕も見てて思ったけどね、
うん、
お前それ言い過ぎだろって
思ったし、俺も思ったちょっとお前それ言い過ぎだろって思ったけどねで多分またその前にほらあの3人であの美味しいクレープ屋行こうと思ったら階段があったんで、
うん、
あっ僕はいいよ、うん、2人で行ってきなっていうそれも引っかかってるんだろうね多分ちょっと不適切だみたいな話
いや、ね、いや僕逆にあリアルだなと思って
うん、いやそもそも、うん、そもそもがあの町ちょっと坂多すぎねえって思ったからね、
うん
うん、あのとこまで食いに行く時点であのちょっとねあの3人とも気づいた方がいいんじゃないのっていう、うん、
あのルートをあのこの最後にこの階段を登ればみたいな展開があのいやもうちょっと排除してあげれよって
そこまで行くにも結構なんかあの、
うん、
あの普通の街並みで平坦なとこだったはずなのに、なんかどんどんどんどんなんか、あの、傾斜あるところに登っていってるような気がした。うん、その時点でどうかなっていうね。うん、まあ、そこは演出だからね。
うんうん、まあ、わかりやすい感じの、あれだから、まあ、うん、まあ、あれをダメかいいかっていうのは、まあ、個人の感想になっちゃうと思うけど。う
ん、ただ、まあ、まあ、あの、この作った人たちの中では、その中でも、そういった評価があってもユウ君は頑張ってでヒーローになったっていう、
うん、
ヒーローになったっていう話を描きたかったんだから、うん、別にそれはそれでいいと思うんだけど、ただ、うん、大人が見るとうがった見方をしてしまうんだろうね、
うん、まあ、元々あとね
目的がね
子供のね、あのあれだよ、あのこれ関わってるスタッフが元ジブリスタッフが結構いるらしいんですよ、うん、
らしいですね。
監督もそうだし、
そもそもが、うん、もともとまあまあ二の国に関わってた人だったを引っ張ってきたんだけど、うん、まあ今ねジブリがねあれだから、
だからこれジブリっていうブランドがないとなんかみんなの評価こうなるんだっていうね、うん、だから見た目のキャラクターはジブリっぽいキャラクターでジブリっぽい感じの内容のなんか動きをしてるだけど、うん、ただねいかんせんね、あの最近のあのすごいあの 3DCG と融合したすごいアニメーションの絵に慣れてると、
うん、
ちょっと十数年前 の, あの CG と手書きを融合しようと頑張ってた試行錯誤の時代 の, あのなんかアニメーションっぽい感じの作りになっちゃってるところが残念なんですよね、この二の国の映画は。
うん、あとまあちょっとね、あのまあジブリ的な感じでこうクオリティをって思ったんだけど、あのところかしこにキャラクターの顔がうんって思うと思うね。
ああ、それは多分ね、あの、うん、ジブリ の, あのスタッフだけじゃなくて他のスタッフも多分関わってるから、
うん、
ジブリスタッフだったらできるレベルのところがあのそのレベルに達しない感じの人が参加してるから、多分あのそこまで要求されたことができなかったっていうだけだと思うんですけど、
うん、うん、なんか基本的にあのなんかあの髪型以外全部顔同じだなっていう感じもあったしあのちょっと場合によって動いてるシーンだとギリギリこれちょっと目離れ、まあギリギリかっていうところ もう、まあ、まあ、なきにしもあらず、うん。まあ、だったしね、まあ別に。けどまあこれ、向けが、あの、もともとの対象してる層が、あれだから、そこまで言うのはどうかなって。ただまあ、それはそれで、背景かな、綺麗だったから、逆、まあそれがいけなかった気がするんだけど。
意外と、ね、意外とね、うん、今のアニメーションで、あの、その 3DCG とかの培ったレベルが高いところと、手書きと融合しきれてないところが、ちょっと、あの、差があったもんで、
うん、
あの、余計なんか、ちぐはぐになって、なんか、うん、なんか、微妙なところがちょっと出てきちゃってたけど、
うん、あと言われてたね、無駄に音楽が久石さんって言って言われてたね。
ああ、
うん、それはしょうがねえじゃんと思ったんだけど。
だってゲームの時からそうなんだから、音楽は。そうそうそう、うん、無駄遣いっていう無駄遣いじゃねえよっていう、ね、原作に忠実じゃねえかっていうね。
もともとの二の国自体が、あの、ゲームにしては無駄遣いの人たちが来て、やりますっていうあれだったから。
うん、だから、もともとゲームが無駄に豪華なね、ジブリを使ったりとかね、うん、その、なんかもうすごい、あの、それが売りだったから、
うん、
だから映画でじゃあ久石さん使わなかったらそれはそれでなんで使わなかったんだって批判食らうから、
うん、
それは使うでしょって、
うん、まあね、うん、
使うし別に使ったことに対して文句言うのはちょっとおかしいなっていう、
うん、いや、まあ、別にそんなに悪くはないと思うけどね。
だから世間が、あの、批判して、あの、なんか、打作扱いしてる感じをするんだけど、僕的には、そこまでこき下ろすような作品じゃないんだけどなって、
あの、
思ってるっていうね。
そうですね。私も別にそんなに悪くはね、ただちょっと時期が悪かったんじゃねえかなっていうのが一番だと思うんですよ。
だからドラゴンクエストと比べたらどっちがダメかって言ったらドラゴンクエストの方が僕的にはダメなんですけど、
そうなんだよね。
ただドラゴンクエストの方の、グラフィックとかの、凄さは、そっちの方が高いけどね。二の国のとドラゴンクエストと比べたらドラゴンクエストの方が、出来は良かったけど、その見た目の、だけど作品としては、二の国がドラゴンクエストでしたっていうのはちょっとなんか違うなっていう。
ていうか比較、同じアニメ作品だけど比較するものじゃないと思うんだよね、そもそもは。うん、ただまあ公開が同じ時期で、同じ時期にほらアニメ作品としてほら劇場スポットとか流れるから、
うん、
変になんかあのカードルは上がっちゃってる気がするんだよ、二の国自体がね。まあ
ゲーム原作だからね、両方とも一応、
うん、そう、それでほら一応まあ言ってもさ、キャストも豪華な人使ってるじゃん、
うん、
今売り出しの健太君とかさ、
うん、
マッキーユー君とか使ってるからさ、うん、それがまた変にハードルを上げすぎちゃってるんだろうね、
うん、
で結局あの比較もされるしみたいなところがあって、だから別に悪くないと思うんだけどね、これでそこそこ保ってるから、うん、そんなこと言ったらよっぽど金かけてやってるユアストーリーはどうなのっていう話になっちゃう気がするんだけどね、うん、比較対象にしちゃいけないと思うんだけどね、うん、別に、うん、金返せっていうレベルでもねえし、
うん
うん、まあ何だってこう拍手終わった後する作品ではないけど、
うん、
これはこれでいいんじゃないかと思うけどね、うん、
ああ、いやだから多分ね、酷評、ね、してる人はね、孤島向けの映画だって思わずに見てるパターンじゃないかなっていうのはね、うん、やっぱりね、うん、思うわけです
よ。調べたらさ、ゲームやったことある人もさ、
うん、
あのひどいこと酷評してるわけよ、
うん
うん、まあ、難しいなって、ね、思うよね、ゲーム原作とかね。
でもゲーム、あの僕やったゲームはあの一番最初 の DS 版のやつだけど、
うん、
あの途中までだけど、なんかあのゲームの雰囲気と映画の雰囲気大したないよ、
うん、
あの 映画酷評したらゲームも酷評しないといけないぐらいの、うん、なんか同じような匂いを感じたよ僕は。
ていうかね、多分ね、これオリジナルじゃん言っても、だから、うん、あの結局二の国通貨、うん、レベラントキングダムの、何数百年後の世界っていう話でしょ、
うん、
だからじゃなくて元々の初めの DS の二の国を映画にすればよかったんだよ、う
ん、ああ、
うん、そうすれば、うん、こんなに叩かれもしなかったと思う文句言われなかったと思うんだよ。
いや多分あれ2時間でまとめるのはちょっと厳しいと思うけどね。
厳しいけどまだ頑張ってなんとか強引にまとめて作った方が、うん、このねクオリティで作った方がまだみんなが納得いったんだと思うんだけど、うんうん、だってドラクエはドラクエでほら、ね、一応ほら天空の花嫁をテーマに作ってるわけだからさ、
うん、多分ね漆黒、あの DS 版のね二の国をねそのまんまねあのアニメにしたらね、うん、あの妖怪ウォッチかよって言われるかもしれないよ
いやそれはそれでいいんじゃん、逆にほらそうだったらそれでああってなってくるんだけど、逆にこれを時間軸をオリジナルの時間軸を、時間軸をもうあの全然そのゲームと同じに合わせなくて、
うん、
だからまあオリジナルしちゃったのがまた言われるんだけど、ただまあこれそれはあのこの Your Story があっての話だからね、
うん、
まあだから時期が悪かったんだよ、時期が全然違ってたらまだまだ別の評価だったんだけど、うん、時期がね近すぎたのがいけなかったんだと思うんだよ、ね、
まあ運が悪かったってことですね。
そうね、うん、だから運が悪いし、運が時期に同じ時期に当てるんだったら本当に二の国の初期の1をまんま作ればよかったんだよっていうじゃねえのっていう話なんだけど、まあそれはそれはまあ話がな本末転倒になるような気がするから、うんまああれだけどね、まあちょっとかわいそうな作品だったってことですね。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回は最近ネットフィリックスで配信してるドラマについてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はネットフィリックスで配信してるドラマについてお話ししたいと思います。
はい、
今回はね本当は最近見たドラマっていうくくりでやろうとしてたんですけど、
はい、
2人ともこうその見た作ドラマのタイトルをこう言ってったら、
うん、
なんか基本ネットフィリックス独占配信とか、なんかネットフィリックスオリジナルとか、なんかそういうやつしかないってことに気づいて。
そうですね。
だったらネットフィリックスで配信してるドラマでいいんじゃねっていう、うん、ことになったので。
そうですね。ほぼ、2人が話したいなって言ってる、8割が、オリジナル作品でしたね。
うん。
で、あとは独占配信だけだったっていうね。
うん。
うんあれっていう話だったんですけれども、うん、まあたまたまこれたまたまあれですね、私がねなんか最近見てるっていろいろ上げてたら、うん、ネットフリックスで配信だったって、まあまあっていうあつか最近見てるドラマ広告って話をしてたら、じゃあそれやるかみたいな話になったんですけど、うん、で、今日の、収録する前の打ち合わせで話してたら、あれよく考えたらこれ全部ネットフリックスオンリーじゃねみたいな話になりまして、
うん、
急遽特殊のタイトルを変えたというお話だったんですけど、はい、ということで、まあこれは個々に上げていった方がいいのか、うん、てか俺が見てるやつを先に上げちゃった方がいいのかな。
まあギオさんからでいいですよ、うん、今回は。
そうですね、私最近見てるのは、まあ、最近見てるっていうか見終わったやつ、
うん、
まあ、まずはまああれですね、見よう見ようと思って結局見てなかった、チャンネルはそのまま、
うん、
佐々木のり子先生の、
うん、
はい、あれですね、HTB 開局何周年だっけ、50周年記念だっけで制作された、作品ですね。でまあ HTB で放送されて、去年の6月ですか。でその後まあ各 地方局で、まあ、放送されてたんですけれども、私、すっかり録画忘れてまして、
うん。
で、したら、まあ、今、まあ、ネットフリックスで独占配信してる。うん。いつか見よう見ようと思ってて、たまたまネットフリックスを開いたときに、おすすめで出てたんで、ああ、いい加減見ようと思って、まあ、見始めて、まあ、全5話で、程よい、あれだったんで見たんですけども。いや、なかなかあれでしたよ。私、原作、スピリッツ読んでた頃に、それでも読んでたんで、
うん。
まあ、それなりに面白かったんですけど、ただまあ、私、面白いんだけど、佐々木先生の、
うん。
うん、クスっていう笑いが、うん、まあ、面白いんで、確かにクスだけど、みたいな感じで、うん、それ以上は、うん、なんて言うんですか、こう、のめり込んではなかったんで、うん。まあ、なかなか面白いのやってるな、程度で。読んでたんで、うん、でしたらほらドラマかみたいなびっくりして、でしかもHTB で作ると、でどうでしょうの藤村さんと古江篠さんも出るとかさ、で総監督がさ本宮さんってさ、おすげえことになってるなと思って期待をしてたんですけど、あとまああれかチームナックスが全員出ると期待してて、まああれだったんですけれども、でまあやっと見れたんですけど、まあ、なかなかあれですね、原作をうまくあれして面白かったですよ。クリさんはこれあれ見ようと思ってたんでしょ。
うん、原作は読んでたから、
うん、
まあ、ドラマも見ようかなと思ってそのまんままだ見てないっていうあれですけど、う
ん、意外とね頑張って面白かった、頑張って面白かった、
うん、じゃあ原作の漫画のモデルになったテレビ局でそのまま作ってるってことなんですか。
そうですね、もともとがねチャンネルはそのまま確か北海道テレビの絵をモデルにしてるから、うん、だからまんまですよね、
うんうん、
だから、うん、楽しいですよ見てて、うん、でまたまあ、北海道のね HTB って言えばほら伝説の水曜どうでしょう作った番組ですから、
うん、
それのぽい感じの演出とかもちゃんと入ってたりとか、
うん
うん、まあいろいろ面白いですよ普通に。でまあ芳根京子ちゃんも、ま、マジあれでしたよ、雪丸でしたよ
そうなんだ。
いやあれですね、芳根京子ちゃんうめえなって思いながら改めて思いましたね、うん、あとね他のね山根とかね、あそこら辺のほら同期の子たちもね本当にねキャスティングがねうまかった、うまくてね、うん、面白かったよ、うん、あれね、これはね、クリさん見た方がいい、うん、っていうかね、俺これ見たせいでね、チャンネルがそのまま原作ちゃんと読もうかなと思った
ないちゃんと読もうかな
だってあの時は友達が買ってた、うん、たスピリッツをこう読み終わったやつをもらって読んで、うん、でその中でお目当てのやつを読んでる途中で あるなっていうので見てたから、
あ
だから連載始めからもう読んでない
ん。あ、そうなんだ。
途中から読んでるから、
うん、
でしばらく読んで読まなくなってっていう感じだったから、だから、うん、本当に途中しか読んでないから、
あ
だからね、うん、いや読もうかな。だからこれほらこれドラマさ、うん、制作決定された時さ新装版出たじゃん、
うん
うん、買おうかな悩んだ原作をね、
うん、
新装版をやめたけど、うん、多分今だったらなんか古本屋でなんかゴロゴロしてそうな気もするし、
うん、
狙いどころかなっていう気もしないでもない。でクリンさんにもねぜひねできれば時間あればね見てほしいね。
わ、うん、かりました。
で私は原作を読むそれを合わせて読んで、アーヤクは特集ということで、うん、できれば個人的にはシーズン2やってほしいね、
うん。
うん。ちょっともったいないっていう気はします。
はい。
はい。あと私見てるのは、あれですよ、今噂の、ネットフィリックスオリジナル作品で今話題のあれですよ。全裸監督見てます。
あ
ー。うん、一応ね、半分の4話まで、4話まで見ました。
うん。
モデル、あれですよ、あの人の。が、モデルのドラマですよ、作品ですよ、村西徹さん伝説のナイスですねの人です。で なんとそれをやってるのが山田孝之っていうね。
うん。
山田孝之はどこ行くんでしょうね。
体張ってますよね。
張ってますね。うん。
なんか毎回何かしらやると山田孝之体張ってるなっていうことしかやってないような気がするんですけど。うん、もう
すごいですよね。うん。いやこれはまあもうほら噂になってたし。
うん。
もうさもう最近あれじゃん、ネットフリックスにしらあの。ネットフィリックス開くとさ、ブラウザーのさ、ホームのさ、おすすめにさ、うん、先頭にいるじゃん。
うん。
うん。これは見ろってことだなと思って。
うん。
で、見たわけですよ。うん。したら、まあ、なんて言うんですか、いいですね。かなり、まあ、あれですね、作品自体の評価も高いらしいですしね。
うん。
いや、面白いですよ。本当。うん。楽しみですもん、毎回。あえて、まあね、深くは言いませんけど、まあまあ、だから村西さんの、まあ、半生を描いた。作品なんですよ。うん、で、だから彼が、まあ、基本的にまあ、普通有名なのは、まあ、あれですよね、ほら、AV 監督になってからですけれども、もともとその前に、まあ、なんか、いろいろやってたらしいですね。っていう話をね、まあ、描いてるんですけれども、うん。いや、なかなか面白いですよ。それで何ですか？総監督が武正治さんっていう方なんですけど、これ調べたら結構俺が好きな、面白かったって思う作品をやってる監督で、うん、あれですね、俺が見たやつだと、あれか、唐沢さんのやったインザーヒーローか、スタントマンの話か、とか、あと、話題になって100円の恋とか、あと最近あれか、嘘800とか、まあ、結構、面白い作品を撮られてる方が、なんか総監督でやられてるっていうんで、うん、そっか、と思いながら、うん、まあ、これはね、あれですよ、ネットフィリックス入ってる人はぜひ見た方がいいですよ。面白いですよ。うん、だから、本当にエロの黎明期じゃないですけど、だから80年代ぐらいから、
うん。
うん、下手するとその前くらいから、うん、その連綿と当たる、そういう業界のこの、歴史を知ることもできますし、
うん、
で、結構ね、メンバーもね、豪華ですからね。だって、マシマシンの之助くんとか、あとあれだよね、玉山哲司くんとか出てるもんね、普通にね。
うん、
あと、スクリームさんも出てるし、うん、結構豪華なメンバー使ってるんで、うん、ぜひ見てほしいです。うん、はい。あと、まあ、今、一番本命は、私、あれですよ。ザ・シューターですよ。
あー、確か同名のタイトルで映画ありませんでした？
そうですね。2007年に、マーク・ウォルバーグが主演でやってた映画があるんですけれど、
うん、
もう、それが元で作ったテレビシリーズ、ドラマ。
ああ、じゃあ。
で、そもそもが、小説であるのを題材にした作品なんですけれども、うん、ザ・シューターっていう作品、小説がありまして、スティーブン・ハンターさんが書いてる作品で、ボブ・スワーガー三部作っていうね、主人公がボブ・リー・スワーガーっていうんですけど、それでまあ、小説を書いてて、シリーズで今もなんか、続いてるらしいシリーズの、一つの作品を元に作ったのが、まあ、マーク・ウォルバーグ主演のザ・シューターで、それを元にしてテレビシリーズで、元々は何だっけ、USA ネットワークでやってたらしいんですけれども、作品自体は、放送は。うん、まあ、それを今、ネットフィリックス、日本だと、なんか、ネットフィリックスオリジナルっていう。でやってるっていう作品で、まあこれがね、まあ簡単に言うと、ざっくりとした説明だと、元、アメリカ海兵隊の狙撃手が、スナイパーが、はめられて逃亡するっていうね、
うん、
話なんですよ。まあ要は逃亡者なんですけれども、っていう話をやってるんですけど、いやこれがね、結構ね、面白くてね、ハマってて、一応今、ネットフリックスだとシーズン2まで配信してるのかな、
うん、
うん、1週間でシーズン1全部見て、
うん、
って言っても8話ぐらいなんですけども、うん、で今シーズン2の半分まで見ましたからね。
お
ー、すんげー楽しみしてんだけど、ただアメリカの方の噂でなんかよると、シーズン3で打ち切りになったっていうね。
ああ、そんなにうまくいかなかったんですね、
うん いやー個人的にはね面白いと思うんですけれども、あ、それで一応このテレビシリーズは制作組織に、マーク・ウォルバーグも一応名前入ってるんですよ、
うん、
彼の肝煎りっていうところもあって結構ねけど面白いんですよ。だからまあ先ほども言ったまあね、まあ設定はまあ時代時代で若干この変わってるんですけど、まあ原作だとベトナム帰還、ベトナムから帰還した、
うん、
海兵隊、のスナイパーで、まあ映画版のマーク・ウォルバーグがアフリカからか帰還したスナイパーで、まあテレビバージョンはアフガニスタンから帰還したからっていう話になって、でまああとまあ若干設定が変わってて、まあほらマーク・ウォルバーグのバージョンはあれだったでしょ、なんか一人で犬と一緒に山奥に住んでる、なんか仙人みたいな感じだったでしょ、うん、だけど、まあ、こっちのテレビ版は一応祭司がいて、まあ、隠遁生活はしてるんだけど、みたいな話なんだけど、もともとの、まあ、流れはあんまり変わってないみたいな話で、まあ、なんていうんですかね、隠遁生活してたとこに元上司が来て、まあ、大統領暗殺計画が持ち上がってて、できればどうもスナイパーを雇ってその暗殺計画を実行しようとしてるから、そのスナイパーがどこからスナイパーをするかをちょっと調べて割り出してくれみたいなことを頼まれるわけですよ。でそこの場所に行っていろいろ調べて、そのスナイプの当日 にまあ、彼も現場にいて確かいろいろ状況を確かめようとしたら逆にはめられて暗殺者に仕立て上げられて、まあ、逃げるみたいな話なんですけれども、でそれから、まあ、復讐に燃えて犯人を探すみたいな、ね、話なんですけれども、まあ、そこがね結構ね、うん、映画ではちょっとざっくりすぎたところをうまく丹念に描いて最終的に持っていくみたいなね、まあ、設定は若干違いますけれどもっていうのがね結構面白くて、個人的にはね毎回楽しみにしててね、うん、でも最近あれですもん、なんかね、スナイパー映画見てと思う衝動に駆られてますからね。うんうん、ただね、それで面白いのが、
うん、
ね、マーク・ウォルバーグの映画バージョンが2007年なんですよ。
うん、
で、この、テレビドラマシリーズが作られたのが2016年なんですよ。
うん、
それからまあ10年近く経っていて、で、その間にほら、うん、あれがあったじゃないですか、スナイパー映画って言ったら、アメリカンスナイパーが、
うん。
うん。で、あれの影響が肩に受けてるわけですよ、テレビシリーズが。
へ
ぇ。だから、演出っていうか、何ですかね、カメラワークみたいな。
うん、
だから、スナイパーがスナイプしようとして、こう、じっとターゲットを待ってるじゃないですか。
うん、
そのシーンとかのカメラワークが、だから昔はもうアクションみたいなカメラワークだったけど、
うん、
ほら、アメリカンスナイパーあたりから、なんか、で若干違うじゃん、スナイパーのこうどういう風にこう待ってるかみたいなものをさ、うん、撮ってるから、だからなんか演出がもうねそっち寄りになってて、やっぱかなりアメリカンスナイパーは影響してるんだなって思いながら、うん、見てて、ね、うん、ちょっとね面白いんですよ、うん、であとまたね、そのね個人的にはね出てる人たちが結構好きで、で、そもそもこれって、私、なんだっけ、今もう名前、タイトル、紙面変わっちゃったんだよな。旧 DVD データを、迷子買ってるんですけど、
うん、
そこで、たまに定期的におすすめ海外ドラマっていう特集があって、それ読んでたら、発見して、で、個人的に興味をそそられたのは、出てる、俳優さん、
うん、
ある俳優さんが出てるから、ちょっとね、興味あって、それでいつか見ようかと思って、思ってた作品だったんですけれども、オマー・エップスっていう、ね、俳優さんが出てるんですけど、あれです、ブラザーで、北野先生と行動を共にしてた俳優さんです。
ああ、黒人の。
黒人の。あと、まあ、メジャーリーグ2で、メジャーリーグ1の時の、ウィズリー・スナイプスのが、降りちゃったから、代わりにやってた俊足の黒人の選手をやってた人なんですけれども、
うん、
あの方が私ER に出てて、 そのキャラクターが結構好きだったん でそれから注目してた人なんですけど、その人がね、あの結構あの重要な役で出ててっていうので、ちょっと覚えててね、見てたんですけれども、うん、結構ね有名な人出てるんだよね。そう、あとあの主人公がねライアン・フィリップスなんですよ。
うん、
フィリさん名前は聞いたことあるでしょ。
うん、
うん、俺もね、あれライアン・フィリップスって名前聞いたことあるなと思って、で個人的に確か最後に見たっていうか、この人の見た作品で確かラストサマーなんですよ。懐かしいでしょ。フリさん見ねえか、ホラー系のやつだから。
うん、見てないね。
うん、でそれで名前覚えてて、確かねイケメンで、結構その時まだかあの売り出し中で、結構なんかイケメンの感じで、なんかそんな感じで売り出していたような人だったんですけど、なんか印象違うなと思いながら見てて、うん、すごいね楽しんで見てて、うん、あのねまだいいんですよこの人がね、うん、あのなかなかねあの注目しあのできて、あのなかなかねいい演技しててね、個人的にはね楽しみで、うん、これから最後まで全部見ようかなと思って、うん、そう、それのおかげであれですよ、クニさんがさこの話したらさ、
うん、
え、マーク・ウォルバーグのやつだよねって言ったじゃん映画で。
ああ、うん、
うん、俺見てなかったからさ、
うん、
だからそれで今回の特集に当たって見たんだよ、
うん、
したらあれだね、あれもあれですごいメンバーで出てるね、うん、あの最終的に、まあ、あのその主人公の、ボブリースワガーの、協力者になるあの FBI 捜査官がいるんですけど、うん、あのテレビシーズンだと女性になってて、でまあまあまああれなんですけれども、あの映画バージョンもあれだったね、あの若き日のマイケル、あのペーニャがやってたね。
ああそうでしたね、
うん、びっくりした、あれこの人どっかで見たことあるなと思ったら、あペーニャだペーニャだと思って、
うん、
でまたあのそういうあれでしょ、あのはめるやつがさダニー・グローバーだったりしてさ、うん、いやすげえ金使ってんなと思って、うん、けどこれなんかあんまり俺あのタイトル聞かなかったんだけど、そんなにあれだったのかな、記憶が良くなかったのか、クリさん的にこれどうだったのこの作品。
ああ僕はこのザ・シューターの映画を見たらたまたまだからね、たまたまテレビでやってるのを見てなんか面白そうだなと思って、なんだろうと思ってタイトル調べて見たやつだから、そんなに別に公開当時見たわけじゃなかったから。
ああそうなのね、
うん、
うん、
たまたまや親がテレビで見てて、たまたまなんか面白そうだなと思って一緒に見てて、
うん、
でその後気になって最初から見直したやつだもんで、
うん、
うん、ドラマもちょっと気になってます
よ、うん、だからね映画版見てる人はねぜひねテレビシリーズ見てほしいんですよ、うん、そうで一応まあこのねモデルになあの主人公のボブリー・スワガーのモデルってあのなんかアメリカでは有名なあのカルロス・ハスコックっていう人らしいんですよ、スナイパーで。なんかベトナム時代ホワイトフェザーっていう意味を取ったぐらいのすごい有名なスナイパーらしいんですけど、なんかあの山猫は眠らないのあのトーマス・ベケットのモデルとか、
うん、
らしいんですって。あとまあプライベート・ライアンのスナイパーのとかのモデルもだったりとかしてるらしくて、なんかでまあ戦歴もすごいらしいんですよ。でずっと破られなかったんだけど、最終的になんかあのクリス・カイルに破られたらしいんですけど、そのクリス・カイルっていうのはあの例のアメリカンスナイパーの主人公らしいんですよ、
うん、
だからすごい偉大なスナイパーらしくて、
うんうん、
いやすげえなって、うん、っていうかなんか改めてなんか山猫は眠らないでも見ようかなとか一瞬思ったんだけど。だってちょうどそう、シューター見ようと思ってさ、ザ・シューターの映画の方。
うん。
そしたらさ、あの、ネットフリックスとさ、フールにあったんだけどさ、両方自爆しかなくてさ、
うん、
ちょっと疲れてるから、吹き替え見ようかなと、見たいなと思って、アマゾンプライムを探したらさ、あってさ、見てたら、笑ったね。あの、9月6日まで、なんか、軽くあの、アマゾンプライムの会員限定で、なんかスナイパー映画特集みたいになってて、
うん。
うん、やべ、全部見てって一瞬思ったけど。けど時間がと思って まあ、まあ、すごいなんか話なり長くなりましたけど、まあ、個人的にね、面白いんで、ぜひこれ、おすすめしたいと思います。あの、はい、1シーズン8話ぐらいだから、うん、そんなにあの長くないですから、うん、ぜひ興味のある方は見ていただければと思います。
はい。
で、俺、長々話したけど、クニさん、なんかあるの？
ああ、僕はそんなにあの、喋るのは長くないんで、前話見たやつはまだないんで。
あ、そうなの？
うん。今、あの、見てて、見始めたのが、あの、マインドハンターっていう。
はい。
FBI の、犯罪プロファイリングを題材にした、ドラマなんですけど、
はい、
あのなんていうの、昔あの FBI 心理分析捜査官とかなんか本が出たじゃないですか。
あ、ありましたね、う
ん、であれの、なんかそのあれよりも前の時代 の、 あ の、 その犯罪の心理分析 の、 なんかプロファイリングとかを確立していく段階のところの時代の話らしいんです、うん、だから1970年代後半ぐらいの、
うん、
まだそういう、なんていうの、シリアルキラーとか呼ばれる、なんかちょっと意味不明な異常殺人者みたいな人たちの行動原理がよく理解できないって言われてる時代に、その理解できないのを理解しようとしてくっていうところのお話なんです。
おう、あれ、そういえばこれ監督あれなんでしょう、有名な人やってるんでしょう、確か。
あ、デビッド・フィンチャーが制作総指揮か。
うん、ま
あ、エピソード監督もしてるんですけど、う
ん、あ、エピソードもやってるんだ。デビッド・フィンチャーって言ったらセブンだもんね。
だからこれ、なんていうの、そういう犯罪の心理分析とかがまだこう受け入れられてない時代に、
はい、
それをどう確立していくかっていうところが描かれてるんで、
はい、
一応その異常な犯罪者みたいなの出てくるんだけど、
はい、
それがメインじゃなくて、あくまで FBI の捜査官がその手法を確立していく過程でこういう風な段階を踏んでいくんだよみたいな感じのドラマになってるのがちょっと斬新だな。
ほう、なるほどね、うん、いや、ちょっと話聞くと面白そうだな。けどな、そんなに俺時間ないもんな。
で、これが僕が見始めたのが、なんかシーズン2がネットフィリックスで配信されるっていうので、なんかちょっとこう、はい、フューチャーされてたから、ちょっと気になってシーズン1から見始めてるんですけど。
お
で、このマインドハンターを全話 見ようと思って見てる途中に、ちょっと気になって見始めちゃったのが、ドラマじゃないんだけど、
はい、
ハイパードライブっていう車のなんか番組なんですよ。
あ、あれか、ドキュメンタリーっていうかバラエティ的な、あっちの方
なの？バラエティ、なんかどっちかっていうとトップギアとかあっち系みたいな感じのなんか、やつなんですけど、
トップギアみたいなあれじゃないのね、内容
は。内容はトップギアとは違うけど、なんていうの、ちょっとはっちゃけた感じの、日本じゃ絶対やんないような感じのやつなんだけど、ただ、はい、ハイパードライブっていう、その、一番簡単に内容を表現するのが、なんていうの、車でやる、サスケみたいな感じ。筋肉番付のサスケがあるじゃないですか、アスレチックコースの、
はいはいはい、
あれを車でやるみたいな感じの。
ほう。
で、ただアスレチックコースじゃなくて車だから、コースを走るんだけど、なんかドリフトとかを駆使して、なんか障害物とかに車を当てたりとか、
はい、
なんか指定されたコースを走るとか、狭い場所で車を一回転半させるみたいなね、ドリフト使って、で周りにあるポールに車が当たったらペナルティみたいな感じので、タイムアタックを競うっていう感じのやつなんですけど、まあ、これ 結構なあの人数があの出てくるんですけど、あのドライバーが、
はい、
あの一応日本人も何人か出てきますよ。
おう、それ有名な人なの？
いや僕名前は知らないけど、あのなんか元アイドルのレーサーみたいな感じの人もちらっと出てくるし、なんか日本でドリフトの先生みたいに呼ばれてるみたいな人とかなんか出てきてると名前聞いたことないなと思って。
え、土屋健一とかじゃなくて？
じゃなくて。
ああ、なるほどね。まあ最近の、
はい、であのなんかあのブラジルでなんか活躍してる F3 ドライバーみたいななんかのとか、なんかあのあとなんかあの子供の頃なんかすごいあのF3 で頑張ってたけど、なんか経済的事情でレース生活を諦めざるを得なかった人が大人になってからなんかとか、なんかそういうなんかあのヒストリーをこう紹介しながら、なんかすごい、ああアメリカへのなんか番組だなと思いながら、
うんうん、
なんか結構面白いですよ。なんか、
あ、そうなんですか、うん、見てみようかな。トップギアはね、うん、トップギアは何回もかは見たことあるんですよ、
うん
うんうん、意外とね、向こうのね、そっち系のあれ面白いですよね。あの、本気だしね。土地も金もあるからね。あの、すごい金かかってるね。
そう。で、うん、あの、なんか、これ、僕最初見てた時に、てっきり毎週毎週収録してないかと思ったんですよ。
はい。
だから、毎週毎週みんな大変だなと思ってたら、なんかこれ、1ヶ月ぐらい、あの、集まって、なんか、1ヶ月拘束されて、なんか撮影したらしいんですよ。
うん、
だからあの、あれ、これ、この人、先週もいたのに、また今週もいるみたいな思ってたけど、先週とか今週がなくて、ずっといるっていうね、その、まあ、その、これから走る人も、
はい、
もう走って、もう予選落ちした人も、普通にあの観客としているから、
うんう
ん、あれ、なんでいるんだろうって、もう退場したのにと思うと、うん、なんか、だからずっと拘束されてるから、それは最後までいるんだって、うん、思いながら。なかなか面白かったんで、
うん、で、いや、ちょっと見たいな、
うん、で、あと、まだ僕見始めてはいないんですけど、
はい、
あのうちの父親が見てて、なんだこのドラマ面白そうだなと思って二作品ほど、あ、見なきゃと思ってるのが、
はい、
一本がアリサ・ヒューマノイドっていうやつで、
はい、
なんかこれロシアのドラマらしいんですよ。
はい。
で、なんかこれ見ようと思ったら、あの吹き替え版がなくて、
はい、
字幕版しかなかったから、ちょっとあの後回しにしてるんですけど。
あ、なるほどね。
ちゃんと、うん、あのしっかり見ないといけないから。アンドロイドをが出てきて、それがあのすごい人間そっくりな感じの、
はい、
アンドロイドで。っていう感じでなんか始まって、なんかそれがなんかいろんな騒動を巻き起こすみたいな感じのあれなんですけど、
はい、
うん、なんか、うん、すごい気になってて、でもう一つが五行の刺客っていうドラマなんですけど、
はい、
これもなんか父親が見てて、あれ、イコーアイスが出てると思って、何この映画、はい、と思って、あれでもこれ僕知ってるイコーアイスの映画ではこんなシーンなかったんだけどなと思って調べたら、あのネットフィリックスでなんか配信されてる五行の刺客っていうドラマだったっていうのを知って、
はい、
で、あ、これは見なきゃ、あのなんかもうイコーアイスこんなあの主人公を張るぐらい有名になったんだと思って、すごい僕は嬉しいんですけど。あれ、ギオさん、イコーアイスって誰か分かってないですか？
うん、分かってない。
え、あれですよ、最近で言うとマイル22で出てきた護送される役で出てきたのがすごい格闘技強いキャラクターです。
マイル22の印象かな。だってあれ自体俺がうーんって思って言ったような気がするから、うん、いまいち今ね言われてね出てこない。
あとスターウォーズとかにも一応出てきてたし、フォースの覚醒に出てきたの。
盲目のあの話じゃなくて。
じゃなくて、
あれはイエンウーピンだっけ、なんだっけ。 もう忘れちゃって、まあ、まあまあまあまあまあまあまあまあまあいいっしょ。
だからあの多分ね、あのザ・レイドであのすごいあの強い警官役をやってて、
はい、
であのその印象があるから、あのマイル20時であのなんか護送される役で出てきた時もこいつ本当に護送されるくらい弱いのってなんかあの思ったら案の定あのやっぱり強かったっていうなんかキャラクターで、あーあーって納得っていうね。で今回の五行の資格も役柄もあのそのなんかすごいなんか力を得てしまった役柄なんですけど、はい、うん、やっぱり強いんですよ。ああやっぱり僕の求めてるやつだなと思って、うんうん、その父親があの見てるのをちょっと流し見で見てたから、うん、あの自分でしっかり1話からちゃんと見直さないとなと思って、うんうん、見ようと思ってるリストに入れてるんですけど、
うん、
そうだからたまたまその父親が見てるの多分ね、あのネットフィリックスをあのずっと見てるから暇な時に、
はいはい、
あの iPad であの再生してあのテレビにあの飛ばして見てるから、
はい、
うん、大抵あの日本語吹き替えで下に字幕ついてるやつ流れてる時は大抵あのなんかもうネットフィリックスなんですよ。
こう、
うちの父親あの字幕の消し方をあの分かってないのか、あの分かってて字幕を表示したまんまにしてるのか分かんないけど、うん、あの日本語吹き替えのあれなのに日本語字幕も出てる状態で見てるから、うん、すごい分かりやすいんだけど何見てるかが。だから気になったらちょっとネットフィリックスを検索するとすぐ出てくるっていうね。
なるほどね、うん、
まあそんな感じですかね、僕が最近見てるやつは。
すごいですね。まあ、オリジナル力入れてんだね、ネットフィリックスはね。うん、いや、なんか、最近聞くところによると、なんかね、アマゾンさんも頑張ってて、なんかね、あの、面白い作品が、なんか、ちらほら噂聞くけどね。うん。まあ、今、そういう時代なんすかね。うん。まあ、地上波でもいろいろ面白いのあるけどね。なかなかね。うん。まあ、個人的には、まあ、地上波で言うと、まあ、NHK なんだけどな。あれもな、オンデマンド、でやってるんですけどね、うん、ただ俺さ、
うん、
あのパックが違うからさ、
う
んうん、見れないのがいっぱいあって困るんだけどさ、そっちのパックも契約しなきゃいけないのかなとかさ、そう悩んでるからさ
あ、NHK オンデマンドってパックが2つあるんだ。
あの特選っていうか、あの NHK 的にこう選んだ特選の番組のパックっていうのが1ヶ月1000円、
うん、
あと本当に純粋の見逃し、
うん、
最近やったものの配信をあの普通の無料よりも長く見られるパックみたいなのがあるんですよ、
うん、
1ヶ月1000円、
うんうん、
で俺の 見たいやつは、そっちなんですよね、
うん、
あのその見逃しの特選じゃない方なんですよね、
うん
うん、で入ってないで見ると単品で200円ぐらいするんですよ、
うん、
となると入った方がいいのがこれもっていうね。
ああ。
うん、まあ気がするんですけど、ただな、もう俺なんかさ、動画配信でさ、多分さ、あの、多分何個やってんだろう。多分金額で言うと5000は普通に超えてるような気がするんで。
うん。
うん。うんっていう、けど、もうそこまで来ると同じような気もするんだけど。うん、ただ、ここ1年まで言わないけど、数ヶ月開いてない動画サイト、その有料で、あの、会員になってて、
うん、
開いてないのもあるし、
うんうん、
考えるよね、うん、それはそれでいいのかお前ってね。
まあ もったないっちゃもったないですけどね。
うん、そう、うん、ね、某 なんとかアニメ大手のね、なんとかチャンネルとかさ。
ああ、僕もう解約しましたよ
あ、もう見放題じゃないの、してないの、
うん、あのもうあの1年ぐらい見てなかったから、うん、もういいやと思って、またあの必要な時に入ればいいやと思って、もう結構前に解約しました
よ。あと本当にあれですよね、あとはあの NTT さんでやってるなんとかストアとかさ、
うん、
うん、あとあれですよ、いまだに一応入ってんだけどさ、 なんとか動画プレミアムみたいなね。
うん。
まるまる、まるまる動画プレミアムみたいな。昔からの。いっぱいありますよ、もう。まあ、ただね、まあ、拭いて見たくなるものがあるからね、ちょっと入ってるんですけど、まあ、うん。まあ、ですね。うん、とりあえずは、まあ、解約しないで、あれですね。あの、面白いものをいつか見るための保険として、まあ、そのままにしとこうかな。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスは、ローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net、アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと、番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャスト_アマゲラ、それと、アマゲラ_2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はネットフィリックスで最近見たドラマについてお話ししました。
はい。というか俺的にはあれですよね、あのエージェントオブシールドの方を先見ろって話なんですけれども、ね。はい、
そういえば、あの前にあの 100M の漫画の話をしたじゃないですか。
あ、はい。私2巻まで買ってまだ開いてないです。
あれもう3巻出てますよ。
あ、3巻出てるね。買わなきゃ。
いや、だって5ヶ月連続刊行ですからね。
あ、そこそこそこそこ出てるはずなのね。
そう、
はい、本屋行かなきゃ。はい。
で、だからこれ5ヶ月連続刊行だったのって、連載が終了したから最終巻まで出すっていうのでだったらしいんですよ。
ああ、なるほどね。よくあるパターンですね。もう完結決まってるから、じゃあ連続刊行で出しましょうっていう。
うん、なんかそういえば最新話って何話なんだろうと思って、最近確認したら最終話ってなってて。
あ、そうなんですか。
あれと思って、あれ終わってたんだと思って。うん、あで、なんか話数数えたら、なんか5巻で全部入りそうな話数だったんで、
はい、
うん、ああそうか、だから5ヶ月連続刊行だったんだと思って。だからこれは5巻出てからのちゃんと読み終わって特集するかどうかを決めないといけないんで。
あ、じゃあいい加減俺も読み始めろと思うんですね。
まあ、別に5巻出るまでに読み始めてればいいんじゃないですか。
いや、ほら、いろいろ俺もほら、なんかほら、ね、クリさんみたいに一気に読まないか、読んだりしないか。
うん、え、だって、ま、漫画なんて 5冊も別にそんな時間かかんないでしょ。
まあ、いろいろ、まあ、個人的にちょっとあったので、まあ、8月で一応ね、
うん、
まあ、仕事の関係なんですけど、まあ、いろいろあって、まあ、ちょっとね、あることのリーダーになってね、忙しかったので、うん、まあ、一応それをが終えたので、晴れて自由になったので、多分もうちょっといろいろことができると思うので、はい、うん、じゃあやるんだったら、今から読み始めますけど、
はい、はい、まあ、読んで、まあ、特集できそうだったら、したいと思います。
はい。
じゃあ、今回はこの辺で、お相手は国王と、
ゲオでした。
さよなら。
さよなら。